本日の紹介する水素ニュースはこちらでございます。
ほい、
ちょっと噛みました。ですね、EE タイムズジャパンというですね、まあ、なんかテクノロジー系なのかな。
ほうほう。
デバイスとかセンシング、先端技術、そういう通信とかね、うん、そういうのに特化した記事というかサイトの7月9日の記事でございます。田中貴金属、水素社会実現へ、国内最大燃料電池発電システム稼働、湘南工場の電力需要の 34% を補うという
、すごいじゃん。
すごいですね。
田中貴金属、
はい、
レアメタルの
田中貴金属グループ、
うん、
この田中貴金属グループはですね、まあ、もう少しちょっと読んでいきますけど、うん、
はい、
田中貴金属工業湘南工場、湘南の風の湘南、
うん、そうだね、神奈川のね
、
うん、
神奈川県平塚市、
うん、
あ、平塚にあるの湘南って、
うん、そうそう、
あ、そうなんだ、
うん、
前ね、知り合いっていうか友達が平塚に住んでて、うん、何回か行きましたけどね。で、燃料電池発電施設、田中 H2NEXUS っていうのかな、
うんうん、
NEXUS とか言って、うん、NEXUS っていうのかな、うん、稼働を開始した、
うん、
発電能力は 500kW で、純水素型の低地用燃料電池発電設備としては国内最大、
うん、
ということみたいですね。湘南工場の電力需要の 34% を補いながら、水素利活用の実証を進めていくということみたいです。
そう、使う水素はどこの水素なんでしょうね。
あ、いいところに着眼しましたね。まあ、こういうニュースあると、
うん、必ずね。
そう、供給先どこなんだ、ね、
どこなんだ、
何なんだ。いい着眼点ですね、本当に、
うんうん。だいぶ慣れてきました。
だいぶ慣れてきましたね。すごいびっくりした。今俺がなんならそれを言おうと思ってたから言われたと思って、ちょっと僕もこれ初めて見るんでね、ちょっと見てみますけど。
そうだよね、だって今まで湘南でとかってあんまり聞いたことがなかったもんね。
まあこれはこのニュースは湘南のニュースよりかは田中貴金属のニュースと捉えた方がいいかもしれないです ね、うん、ね、もしかしたらね、うん、場所というよりかは、
うん、うん、
課題は水素調達って書いてますね。
なんでやっぱ課題なのね、
うん、そこが課題になっているみたいでございますけれども、はいはい
は
い、
これ大動脈構想にも入るんじゃない、ね、神奈川だから。
いや、入んないと思いますね。これは車の利用じゃなくて、なんで俺が今田中貴金属のって言ったかっていうと、このオープンリソースではないわけですよ。オープンで使えるものではなくて、
はいはいはい、
あれあくまで工場内で
使う、まあ、会社の中で使うっていうやつね
ものなので、
うんうんうん、
あの基本的にはこれはその場所というよりかはその企業の取り組みと捉える方がいいかなという気がしておりますけれども、田中金属グループは、
うん、
田中 H2NEXUS、 これ読みにくいのどうしにくいしてほしいこれ。
振り仮名振っといてっつって、
なんかね、まあ、知り合いに田中貴金属の人がいてたんだけど、
ああそう
なんか、ね、俺と最近代表が変わったらしくて、その代表がこのカタカナとか好きらしい、
うんうん、
ちょっとさ読みにくいのはさ、なんとかしてちょっと伝える気がないのかなって思っちゃうからさ、
なるほど、
これなんてネクサスです、ネクサ ス,
ネクサス、
はい、これ僕のあれですね、あのね、言語能力が低い、英語能力が低いから読めてないだけです、うん、ごめんなさい、田中貴金属は悪くないです、はい、結びつきとか結合って意味があるらしいですよ。
あ、なるほど、
うん、水素の調達、発電時に発生する熱の利用が課題と挙げられていると、うん、純水素の調達はコストが高いほか経路も限られる、また現時点で用いる水素は製造過程で CO2 を排出するものだ、グレー水素みたいですね。
あ、なるほど、
うん、グレー水素みたいですけれども、それはどこかからまあ買うんでしょうね、ボンベとして買うっていう感じなのかな。
なるほどね。
なんかね、写真を見ますとね、
はいはい、
あのガスホルダーらしき、
うん、
この液化水素タンクっぽい、ね、タンクが見えます。
うーん、
この白いタンクは、
すごいね、大きいね、
大きいですね、まあ、これガスホルダーではなくて、うん、上になんかこの水素が蒸発した時に水素放出するこのパージ弁が見えるんで、これだから
まあ弁当するわけね。
そう、弁当、そうそうそうそう、水素の弁当ができるようになっているんで、うん、
なるほど、
まあ、大型の発電設備ってこともあって液化水素を使うんじゃないですかね。で神奈川って言ったら川崎エリアも近いですから、
うん、まあね、一番調達するとしてはそこは近いかもね。
まあそこら辺から調達できるっていう、まあさっき土地関係ないって言いましたけど、意外とそういうあの川崎重工さんとのそういうね、今後の取り決めがあるのかもしれないですね、お話が。
まあでも湘南といえばやっぱりサーフィン、サーフィンといえば波、波といえば風、やっぱ風力発でもいけるかも、
ね、何急にそんな経由しなくてもいけたでしょ別に。風、湘南といえば風でいけたでしょ別に。
いやいや
湘南の風なんだから
湘南はやっぱり
湘南の風があるでしょ。
そうか、
何その遠回り、いいワードがある。
サーフィンから
湘南の風っていいワードがあるのに、
う
ん、
そうかそうか。
これもどっから調達するかはちょっとあの今の読んでたニュースからちょっと読み取れなかったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあでもグレー水素じゃないかっていうことね。
まあそうですね、二酸化炭素を排出するものって書いてあるので、ね、
風力発電だったらほらグリーン水素でね、いける。
まあそうですね、今回あとこのなんていうんですかね、まあ、こういう工場が、
うん、
工場の電力として水素を導入した、
うんうん、
500kW、まあ、500kW ってどれくらいかというと、うん、ちょっとイメージが湧きにくいかもしれませんけれども、だいたい未来1台分から発電できる最大出力が 9kW ぐらいなのよ、
うん、
確か。だから未来45台分ぐらい、
うん、
そうそうそうそうそうそう、未来60台分、
まあ、
56、6、54、
うん、そうだね、
50台分か、
まあ、50台分ぐらいあればっていうことだね、
15ぐらいで発電できるっていう、はい、まあ、結構な発電量ですよね、
うんうん、
全然イベントとかはもう余裕でできちゃう、まあ、イベントやるようじゃないですけどね、余裕でできちゃいます
という。そうだね、うん、その田中貴金属ってどういうところにその電力が、
はい
はい、その 40% 近くだっけ、
ほうほうほう、あれ30何パーセント、
ね、40%、その田中貴金属っていうところであれかね、やっぱり炉があんのかね、金属の会社だから。お
でも
なんだろうね、
何に使うかみたいなのは特には書いてないんじゃないですか ね、
まあ、金属だから金属溶かしたりとかなんだとか、そういう炉みたいなのがあるのかな、どうなのかな、どういう会社なのかもいまいちよく分かってない。
あ、田中貴金属さんですか、うん、
田中貴金属さんレアメタルは有名だけど、
あの水素業界と実はものすごく関係がありまして、
うんうん、
どっちかっていうと水素を作ったりする側の企業さんなんですよ、
うんうん、
っていうのも、
うんうん、
やっぱあの水電解ありましたよね、うん、PEM 型、
はいはいはい、
あれ白金使いますよ ね、
そうだね、
まずね、
電極のところにね、
はい、
うんうん、
それ以外にもルテニウムとか使ったりとか、うん、あの水から水素作るときに、
うん、
まあ、純水を使うわけなんですけど、うんうん、あの不純物が出ないようにね、
はい、
その 純水って電気をなかなか流さないんですよ、
うん、
なのでそこに電気を流すためには、
うん、
あの高機能な触媒が必要で、
うん、
そこには貴金属が基本的には使われます、ものすごい高い、
うんうんうん、
金属が使われるのでね。なのでこういった水電解装置だとか、あと他にもグレー水素作るときに、
うん、
あの最近ね、あの YouTube 動画出しました、また講座動画出しましたけれども、うん、あのメタンガスを水蒸気と反応させるわけですよ、う
ん、はいはい、
排出反応という反応させるわけですけど、その時にもあの触媒を使います、
うん、
はい、これ貴金属を使ったんじゃないかな。触媒を使わないと、まあ、反応自体は普通に起こるんですけど、
うん、
あのコーキングって言ってあの炭素だけがね、うん、メタンからあの二酸化炭素と水素に分ける技術なんですけどね、うん、メタンをね、うん、炭素と水素なんでね、うん、二酸化炭素と水素に分ける技術なんですけど、その時炭素だけが残って、
うん、
こう配管に詰まっちゃったりとか、まあ、そういうコーキングっていうのが起こっちゃうんですよ、
は
あ
は
あ、それを抑えるために、うん、まあ、燃料費をね、水蒸気の量を増やしたりとか、あと触媒を使ったりとかする、
うん、だそういう素材に使われるわけでしょ、
まあ、素材というか化学反応あるところに貴金属ありなんですよ、
ね、うん、
基本的に化学工業あるところに、もちろん貴金属のメッキもそうです、金メッキとか、
はいはいはいはい、
電極の、ね、金メッキもするでしょうね、水電解に。
そうか、
他にも前に話があったところで言うとパラジウムを使った水素透過膜、うん、水素の純度を上げる水素吸着
通すやつね。
そうそうそうそう、
水素を通す、
水素だけを通す金属、
うん、その、ま、こう膜になってるやつね。
そうそうそう、はい、その膜の使われてるパラジウムもものすごく貴金属です。だから水素業界と貴金属業界っていうのはものすごく密接なんですよ。
密接なんね、
はい。なので今までは水素のサプライヤー供給側という立場でしたが、
うんうん、
まあ、実際に自分たち
も作った、自分たちも使ってやろう
と、はい、それを使って発電していこうと誘惑みたいですね。
なるほどね。
いいっすよね。
やっぱりそういう水素に関わる企業がまず率先して使っていくというところがやっぱり大事なんでしょうね、うん、
まあそうですね、身近なところからやっていかなきゃねっていうところですけどね。
なるほど。
ちなみに補足情報的にあれですけど、どんな燃料電池を使うのかっていうのがね、もしかしたら気になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、これはですね、あのまあ、A ファームとかっていうとパナソニック製が有名なんですよ、うん、結構ね、
うんうんうんうん、
なんですけど結構早い段階で、
うん、
リリースのあった別の企業さんのですね、東芝ですね、東芝製の燃料電池システム、
うん、
H2REX、
うんうん、
これまあめちゃくちゃ有名だと言われると、
うん、
多分パナソニック製の N ファームの方が結構浸透してるイメージがあるんですよ、
う
ん
う
ん、
名前はね、
うん、N ファームはでもあの商品名じゃないから、
うん、
なんか共通してみんな
N ファームを
使ってるんですけど、まあ、パナのイメージが、まあ、飛びちゃんは強かったんですけど、でもあの高輪ゲートウェ
イ、
あそこで使ってるの違うかな、あじゃないかもけどね、なんかね実証し施設とかでちょこちょここの H2REX は、ね、見ますね。H2REX って読み方だってよくわかんないですけどね、100kW の、ね、純燃水素型燃料電池システムが5台並んでるということでしたね、はい。
まあ、はい、そうやって使われていくっていうことが大事やね。
まあ、でもこれ意外と国内初なんだね、企業が導入したんでいうとなんかもうちょっとあるかなっていう気がしましたけど、パナソニック あの草津工場とか前は取り上げましたけど、あでも初なんですね、うん、っていう感じのニュースでしたね。